はようございます。それでは賛美していきましょう。主と共に歩む賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタン三、はい。主と共に歩む、その楽しさよ。主の御霊必死。ひとあし、主にすがりて、絶えず、我は進ま。一言お祈りします。愛する天の神様、今日も新しい一日をありがとうございます。御言葉を読むことができ、感謝いたします。心を開いて読みます。聖霊様、どうぞ導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。創世記47章、13節から26節です。ではお読みいたします。飢饉が非常に激しかったので、全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆ヨセフのところに来て言った。私たちに食物をください。銀が尽きたからといって、どうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら、家畜と引き換えに与えよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れ、およびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼はその年、すべての家畜と引き換えた食物で彼らを切り抜けさせた。やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来て言った。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀もつき、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地の他には、あなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物と引き換えに私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので、彼らが皆その畑を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。彼は民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた。ただ祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちにはパロからの給与があって、彼らはパロが与える給与によって生活していたので、その土地を売らなかったからである。ヨセフは民に言った。私は今、あなた方とあなた方の土地を買い取って、パロのものとしたのだから。さあ、ここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったら、その五分の一はパロに納め、五分の四はあなた方のものとし、畑のための種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について五分の一はパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし祭司の土地だけはパロのものとならなかった。 アーメン。はい、では先に全体をまとめます。飢饉のため全地に食物がなく、エジプト人は皆パロに銀と家畜を手放しました。さらに飢饉は続き、人々は農地と自分自身を買い取ってもらうことを提案しました。ヨセフはこれを聞き入れ、エジプトの全農地の5分の1はパロのものとなりましたが、祭司の土地だけはパロのものとはなりませんでした。それでは最初に主からの示しを求めて、もう一度読みながら黙想していきたいと思います。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は18節からのところで、銀も家畜もすべて、売って糧を民は得るわけなんですけれども、それ今度はその年、次の年は本当にこの自分自身の体とまた農地を売って奴隷になりましょうというふうに提案するんですけれども、それに対してヨセフも快く受け入れて、でそのようにしていくわけなんですけれども、でそのヨセフがよく彼らの管理をしているなというふうに思わされました。21節で、民をエジプトの領土の端から端まで町々に移動させて、ひとところに集めて、奴隷になったので奴隷として管理することをしたというところですね。あとそれで24節で、5分の1はパロに納めて、年貢として納めて、5分の4は自分たちで食べてよいということを定めて、それで本当にこのことが、25節にあるように、この民にとって本当に生かしてくださって、本当に恵みをいただいて、自ら進んでパロの奴隷となりましょうというふうに話しているんですけれども、本当に両者にとって本当に恵みの良い方針であったというところで、本当に素晴らしいこの政治家としての手腕を発揮しているということ、そして26節にあるように、そのヨセフがした政治的な政策は、その後もその聖書が、この聖書の箇所が書かれた時も本当にこう持続して続いていたっていうところですね。そこに目が留まりました。以上です。
はい、私は13節から19節を通して教訓として、いただきました。周りを取り囲んでいる環境状況が厳しいと持っているもの一つずつ明け渡さざるを得ないということです。結果的にファラオの奴隷となるわけですけれど、ここから教訓として、私たちは自分の頼みとしているこのもの、食料や土地やそういった銀お金やそういったものを取り去られた時に、イエス様のしもべとなることができるということです。もう一つは22節と26節、一般の人々は世のパロの奴隷とならなければいけなかったわけであって、そして土地も全部奪われたわけですけれど、宗教的な働きをする者はそれを免れたというところです。ここから教訓として、神様に仕えるものは神様ご自身が養ってくださる、神様の方法でそのようにしてくださるということを教えられました。以上です。
はい、私も全体からこのヨセフの知恵について教えられました。この食料と引き換えに、土地まで買い、そしてそれがパロのものになるようにして、まずこのパロに使える。そしてその後は、この彼らに畑に種をあげて、そしてそこで耕して収穫を得なさいと。そしてその結果が、やはり25節を見ると、農民たちがみんな感謝をしていて、パロの奴隷となりましょうと、お恵みをいただいたのでと言って、先ほどもありましたけども、このパロに対しても、 その王国に対しても良い影響をもたらし、またその人々に対しても益となる。まあ、そういうヨセフの神の人としてのこの知恵が発揮されているなということを思わされました。以上です。
はい、それではさらに黙想していきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また、罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、御言葉を深く観察しながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。私は、先ほど言ったことにプラスして、今の19節と23、24節ですけれど、すべてのこのものが奪われても、つまり銀や土地や家畜を奪われたとしても、種さえあれば生きることができるということ。また、収穫の5分の4、つまり 80% は自分のものとなるということです。ですから、この種というのは、御言葉というふうにも言うことができるなと思わされました。以上です。
はい、私は、24節を通して、模範なんですけれども、まあ、全体的に見るとヨセフが、まあ、こういう貧しい中で、まあ、土地をすべて、まあ、こう没収してしまったような感じもあるんですけれど、しかしその一方でヨセフがこの家族の者のため、またあなた方の幼い子供たちのために食料としなければならないということで、まあ、一方で管理者としてこう厳格にやる部分もあり、他方でこういう人々のためには、まあ、家族を心配してあげたり、また幼い子供たちのためのという、まあ、そういう声をかけてあげたり、まあ、そういう形で世を治める人として両方とも必要な部分を持っているなということ、この管理者の側面と、そしてまたこの人々に反感を買わないようにこういう憐れみを持つ側面と、まあ、両方持っている、そういう神の人なんだなということを模範として思わされました。以上です。
はい、私も、まあ、本文全体から、ヨセフを通して、教訓をいただいています。死の知恵に満ち、そして死を恐れ、そしてこのエジプトで仕える、この姿に心が止まっています。エジプトに建てられた王に、まあ、忠実に仕えて、また王国に益になるように配慮した上で、まあ、この危機の中、エジプトの民が生きながらえるようにこう対策した、その一つ一つに私も心が止まり、本当に死を恐れて建てられた権威に益となるように使える姿を模範としていただいています。以上です。
はい、私は22節また26節のところから教訓として、まあ、避けるべき行動かなと思ったんですけども、ここで言うその祭司たちというのが、まあ、本当に主に仕える祭司というよりかは、エジプトが当時信じていたその神々に仕える祭司だったんだろうなと思うと、結局ここで土地を手放さなかったことが、まあ、彼らの傲慢から来るものではないのかなと思いました。まあ、この土地が最終的にどうなったのかというのは今短い時間では調べられなかったんですけれども、けれどもヨセフゆえにパロは祝福を受けていて、そのパロの支配下に入らなかった祭司の土地というのを思った時に、自分のものだと握りしめているとやはり神からの祝福を失ってしまう、まあ、そういったことになるのではないのかなと思いました。はい、以上です。それでは具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私たちは今、夏の宣教の期間であるわけですけれど、その宣教というのは、家族、親族、友人、知人、そういった人間関係があるところのツールを用いた、ベースにした伝道を大体基本的にして今いる段階ですけれど、私は4日前にこの横浜の宣教の働きをすることになりましたけれど、いろいろ調べてみると、この友人知人などに福音を語るのはに対して恐れがあるということで、実際に声をかけられない今状況が続いています。けれどもこの状況が閉ざされて、銀や家畜や土地というより頼むべきものがなくなっている状況というのは、ただ主にだけより頼み、そして主を信頼していくことと共に、23節24節にあるように、種、言葉の種さえあれば、そこに恵みが豊かにあるということを教えられました。ですから人間関係というツールを使った伝道はできなくても、種まき伝道を基本にしていけばいいのではないかという示唆をいただきました。以上です。
私は全体として、伝道のことをついて、黙想したんですけれども、一面で神様のために人々に福音を伝えて、そして世に奪われたものを神様のもとに取り戻すという働きも、その一方でその人にも益になり、またその人を生かす福音をその人のためにも語るという、その両方があるなということを思いました。どちらかに偏ってしまうとバランスが悪くなってしまうので、そういう主のために、また対象の人のために、両方のために祈る必要があるなということを思わされました。以上です。
はい、私は、この祭司たちが土地を持っているということを少し、黙想したときに、誠の神の祭司たちは、レビ人たちは土地を所有させられなかったことを思い起こして、そしてその祭司たちは神ご自身が直接養ってくださるというのを思い起こして、やはりこの祭司たちが国から給与を得て、土地を持っているという状態は神の目には健全ではなかったんだろうなと思いました。私自身の適用としては、どこかで私もこういうふうに、地上において何か所有することをしているというふうに思いました。特に今街道を建てようとしているときに、何かそれが自分の少しでも所有と思うようなところがあるのであれば、本当にそれは主の前には間違った価値観、生き方なんだなということを思いました。この地上で所有しないで、本当に主から与えられる恵みによって生きていくということ、そこに今しっかりと立つ必要があるということを教えられました。はい、適用していきたいと思います。では、最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。ヨセフからたくさんの模範を学びました。主よ、どうぞ私たちがヨセフのように賢く、主が見ておられる魂と、また主との間にしっかりと立っていくことができるように、助けて導いてください。主よ、感謝いたします。一人一人適応したことをしっかりと、実践していくことができますように、聞いて終わるのではなくて実践することができるように助けてください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。